こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に楽しく生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせをしておりますので、興味がある方はぜひそちらもチェックをしてみてください。今日のラジオのテーマは、ありがとう、感謝の気持ちと同じぐらい大切なことというテーマでお話をしていきます。ありがとうってね、自分の言葉で伝えること、そしてそのありがとうっていう感謝の気持ちを持って人に接すること、それが大切だっていうことは、まあみんな当たり前に分かっていることだと思うんですけど、それと同じぐらい実はすごく大切なんだけど、見落としがちなこと、そして特に日本人が、苦手とする人が多いのかなっていうふうに前々から私が感じていることを、少しですね、気づきのきっかけになればいいなと思ってお話をしていきます。ありがとうと同じぐらい大切なことっていうのが、助けてっていうことなんですね。この助けてっていうのは、助けてくださいっていう言葉で直接誰かに投げかけることももちろんできるんですけど、いろんな助けてのヘルプの出し方、 SOS の出し方っていうのが、あるので、ちょっとその辺も一緒にね考えながら、あ、こういう方法もあるなみたいなのを、まあ私が今思いついたのをこうやってラジオでお話しするので、もしなんかこういう方法もありますよみたいなのがあれば、ぜひあのスタンド FM とかのコメント欄活用してシェアしていただいて、みんなでね、あ、こういう方法もあるなっていうのを、まあ知識として持っておくことで、いざ自分がそのヘルプが必要になった時、誰かに助けてほしいって思った時に、自分がその助けてを出しやすい方法っていうのを見つけられると思うので、ぜひね、なんかこう私が一方的に話すだけじゃなくて、もし今日の話を聞いて何か気づきがあったりひらめきがあった人は、ぜひ教えてほしいなと、思います。で、ありがとうって人に伝えることが大事なのは、まあ当たり前なんですけど、この助けてって言えるかどうかっていうのも、実はすごく自分が、生きやすい、自分の人生を生きやすくしていくためにすごく、重要なことで、どっちかというともう本当に、極限の時というか、自分にもう限界が来てる時ですね、自分一人でどうしようもない、どうしようもできないっていう時って、ありがとうっていう余裕すらなくなって、で、その時に助けてって言えるかどうかで、その後の人生、その後の自分の時間がどうなっていくかっていうのが、まあ、大きく変わるんじゃないかなって思うんですよね。というのも、私の父が昨年、亡くなって、結構長年あのうつ病とかをね患っていて、まあいろいろ病気をしてたんですけれども、まあ亡くなってからこう振り返ってみると、うちの父は助けてって言える相手が多分ほとんどいなかったのかなって思ったんですよね。まあお葬式も家族葬で、本当にこうごく少ない身内だけで、見送ったっていうのもあって、あんまりこう父の交流関係とか昔の職場の人とかと顔を合わせることはなかったんですけど、大学の頃から、高校生とかからかな、高校大学とかで、一緒で、それからずっと大人になって社会人になってからも定期的に飲み会をしたりして交流を続けてたっていうね、父の友達が、友人が3人だけ来てくれたんですね。で、まあその家族葬っていうこともあって、特にこうお通夜でみんなで話をしたりとかっていうこともなく、まあお葬式の日に来てくれて、ちょっと挨拶をしてお別れするみたいな感じだったんですけど、そういう長年交流があった 友人にすらあんまり自分のそういう病気のこととかは話してなかったみたいなんですよね。で、まあ、そういう人に話せないっていうことは多分他に話せる人いなかったんじゃないかなって、思って、まあ、家族もね、こう、まあ、病院に通ってるからそういう心の病気なんだとか、まあ、他にもこういう病気を持ってるんだとかっていうのは知ってはいたけれども、かといってなんか近すぎてお互いそんなにこう胸の内をさらけ出して話すっていうこともあんまりなかったので、なんかもしうちの父にこう助けてってヘルプを出せる相手がね、もっともっといたら違ったのかなっていうふうに考えたりしたんですよね。でその辺から、あ、なんか助けてって人にその SOS を出すっていうことも生きていく上ですごく大事なことなんだなって考えるようになって、で考えてみると、こうおはようって挨拶をするとか、ありがとうってお礼の気持ちを伝えるとかっていうのは結構ちっちゃい頃から練習をする機会があると思うんですよね。なんか学校で人に会ったら挨拶しましょうとか、何かしてもらったらお礼を伝えましょうとかっていうのを、まあ、教えられてきてるから、そういうふうにするべきなんだみたいなのがみんな頭の中にあると思うんですけど、助けてっていうことって、まあ全くね、それが大事だよっていうことを例えば道徳の授業の時間とかに教えられないってことはさすがにないと思うんですけど、あんまり私自身そこまで印象に残ってないんですよね。で、なんかこう、そういう心が苦しい時、SOS を出せるためのなんか電話番号とかあるじゃないですか。そういうものの存在は知っているけど、そこに電話したところでどうなんだろうとか思っちゃうし、やっぱりね、その顔も知らない人に話せることももちろんあるんだろうけど、それって話すだけなんですよね。なんかこう本当に助けてって言って支えてくれる人、助けてに対して親身になってくれる人っていうのは前々から少なからずお互いの存在を認知していて知っている、まあ家族、友人、知人とかじゃないと、なかなかその助け合いっていう関係性にはならないのかなっていうのも、まあその父のこととかがあって、まあ、考えたんですけど、その助けてっていうのを直接ね、助けてほしいですっていうことももちろんできるけど、例えば私の場合は今左の足を怪我して、まあ歩けないので、まあ、つばずれじゃないと歩けなくて、すごく不自由な生活をしてはいるんですけど、その時に、まあ、ついね、自分であれもこれもやらなきゃみたいな気持ちが一瞬浮かぶんですよね。あんまり周りに迷惑をかけないようにできることはやろうって考えがちなんですけど、あ、そうじゃないなって思って、ちょっとそこにあるもの取ってもらってもいい？っていうふうにお願いをしたりとか、まあ家事のほとんどは夫に今任せっきりですし、子供もまだ2歳半ぐらいでね、すごいわーってあっちに行ったりこっちに行ったりして追いかけられないので、しばらくご実家に預かってもらったりとかしていて、まあ主にこの怪我をしてからは家族に助けてもらっているんですけど、この間退院をしてですね、週末の土日が夫がもう夜調整できない仕事の予定が入ってるということで、退院早々ワンオペになってしまいそうだったんですよね。で、さすがに退院して2日後でほぼ動けないのに2歳の子供と2人きりっていうのは非常に不安だなと思って、お友達にね、土曜日この日この時くらいの時間に来てくれないって言ってお願いして、日曜は日曜で別のお友達にお願いをして、来てもらったんですよね。で、友達も本当に心よくいいよいいよって言って、来てくれて、子供と遊んで くれたので非常に助かったんですけど、そう、なんか助けてっていうこのワードを使わなくてもお願いするっていう形でこういう風にしてもらえると助かるんだけどお願いできるみたいな感じでお願いをするっていうのも、まあ一種のね SOS だと思うし、あとはまあその家族とか友人とかにヘルプを求めるっていう、まあそういう関係性を築いていくっていうことももちろんそうだし、自分であんまりそういう時は遠慮しないで本当にね必要な時は助けてっていう、その代わり相手が同じような状況になった時には自分も心よく助けてあげるっていうかサポートしてあげるっていう、そういうお互いのね支え合いの精神っていうのをまあ育んでいく、日々育んでいくっていうこともすごく、そのありがとうっていうことと同じぐらい大切だよなっていうふうに思っているのと、あとはですね、まあ、その近いしい関係じゃなかったとしても、例えばまあすごく便利なもので言うと宅配サービスとかもありますよね。ネットで買い物をして自宅まで届けてもらえるとか、ネットスーパーとかも今すごく充実しているので、まあ、少しねお金はかかるかもしれないけどそういうのを活用して、家事を少し楽にするっていう方法もあると思うし、家のね家事代行サービスとかも今すごくたくさん増えているし、まあその自治体によって違いますけど、例えばちっちゃい子供がいたりすると少しこう助成金が出て割安にベビーシッターさんとか家政婦さんとかにお願いできるみたいな、そういう仕組みもあったりするので、それを自分で調べてね、活用してみるとかっていうのも時には必要なんだろうなって本当に思います。で、私のね友達が子供2人いて、もうほぼほぼワンオペで、まあ、専業主婦ではあるんですけど、ほぼほぼワンオペで家のことして子供の面倒を見てっていう子がいて、でやっぱりなんかこう一人の時間がないというか自分の時間がなかなか取れないっていうので、すごくこう疲弊してる時期があったんですよね。でそういう時になんか、まあ、その子自身は自分も専業主婦だからやらなきゃみたいな、子供のことも家のこともちゃんとやらなきゃみたいな感じになっていたので、まあやるにしてもやっぱり自分に余裕がないと続かないし笑顔が出ないし、ね、こうそれこそお互いにありがとうって言い合うような気持ちの余裕すらなくなっていってしまうから、まあたまにはそのね子供を預けるところを探して短時間でもいいから自分の時間を取れるようにするとかっていう工夫も必要なんじゃないみたいな話をしたことがあって、でその時はね確か上の子が幼稚園で下の子はずっと家にいるっていう時だったんですけど、まあそういう話をしたら、まあ調べてなんか週に2回とかかな、なんか下の子も預かってもらえるみたいなところに、お願いをするようになって少し気持ちに余裕が出てきたみたいな話を、してたこともあります。だからこう、そういうね、なんか身近で頼れる人がいなかったとしても、まあちょっとお金はかかるかもしれないけど、今結構調べると、そういうなんかこうね、各家族世帯が使えるようなサポートサービスっていうのも結構あったりするので、そういうところでの SOS を出すとかっていうのも、結構ね大事というか必要なことなのかなっていうふうに思いました。で、あと私が入院してる時もやっぱりこう、まあ、病院なので看護師さんが常にたくさんいて、なんか必要があればナースコールをしてくださいねとか、車椅子をしますよとかっていうふうに声をかけてくれたりもしてたんですけど、やっぱりどっかねこう遠慮しちゃうんですよね。こんなことでナースコールをしていいのかなみたいなっていうふうに悩んで押さないみたいな時もちょっとありましたけど、まあでも本当に必要な時っていうかどうしようもない時っていうのもあって、こうシャワーをしたんですよね。シャワーして髪乾かそうと思った時にトリートメントの蓋が落っこってっちゃって、 転がってったんですよ。これが怪我してなかったら全然しゃがんで拾えるところだったんですけど、もうで車椅子で足怪我してて全然手が届かなくて、まあ、どうしようって思った時に、もうしょうがないからと思って、そこにあったナースコールピッて押したらすぐ来てくれて、で拾ってくれたんですけど、でそのね、その時にこうなんか全然遠慮なく呼んでくださいねみたいな、むしろこう一人でやろうとしてそれでバランス崩してもっと怪我しちゃったりとかしたら大変だからみたいな感じのことを言われて、いや本当そうだなって思いましたね。なんかそれで自分が何とかしようって思ったことで怪我を悪化させて入院が長引いて、周りにもっと迷惑かけるとかっていうことも考えられるし、まあ、そのワンオペでね頑張ってる友達の場合で言うと、一人で頑張りすぎてそれこそこう産後うつとかになって、もっともっとこう心を癒すのに時間がかかる状態まで自分を追い込んでしまうと、それはそれでやっぱ子供も寂しいしね、誰も幸せにならないというか、もう必要なところでちょっと息抜きをするぐらいな感じじゃないと、なかなか長期的に見た時にみんながみんな笑顔でいられるっていう状況を、まあ、ずっと続けていくっていうのも結構難しいのかなっていうふうに思いました。なのでまあそのありがとうって日々ね人にありがとうの気持ちを伝えることと同じぐらい大事なんだって、その助けてって言えること、必要な時に助けてって言えるような練習をしておくこと、準備をしておくことっていうのがそのぐらい大事なんだよっていうことを今日ねちょっとシェアをしてみたいなと思って、自分の中でシミュレーションしたりとか、あとまあ必要に応じて、あ、自分ってこういう時お願い下手だなみたいな、人のこと頼るのちょっと苦手だなっていう自覚がある人は、もう本当にちょっとしたことから人に頼るっていうことを練習するっていうのも大事だと、思いました。日々ねそういう練習してないと、本当にいざっていう時、もうどうしようもない時に助けてとかちょっとお願いとかっていう SOS が出せなくなっちゃうので、うちの父みたいにね。なのでもう 日頃からこういう時はなんかこういう言い方をして人に頼ろうとかっていう風に、ちょっと意識を働かせるっていうこともまあ自分のね生き方を整えていく上で必要なことだと思いますので、ちょっと、ぜひ考えてみてください。で今日はまあ身近な人に頼る、お願いをするっていう形での助けてとか、まあ、宅配サービスとか家事代行サービスとか、一時保育とかね、そういったお金を払って利用できるサービスにサポートしてもらう、助けてもらうっていう助けてヘルプの仕方、まあそういうところをちょっとお伝えしてみましたが、他にもねきっといろいろあると思うんですよ。こういうものもありますよ、こういう方法もありますよみたいなのがあると思うので、ぜひこんなヘルプの出し方もあるよっていうのがあれば、ぜひぜひコメント欄などで教えていただけたらと思います。今日のラジオはここまでにしたいと思います。最近メンバーシップのラジオ更新も始めております。スタンド FM で、聞けますので、よりディープなね、ヨガ哲学の話とか、潜在意識の話とか、まあ、ちょっと勉強的な内容が多くはなってますけれども、そういう話も聞きたいなっていう人は登録して聞いてみてください。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。